イナホーレディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは平林努プロデューサーです。菊池武雄監督ハローグッバイや15人の新進気鋭の監督のオブニバス映画21世紀の女の子などをプロデュースしている平林さんに、映画の裏話やプロデューサー人生についてお話を聞いてきました。
はい、こんにちは。稲穂ラジオ始まりました。はい、今日のゲストはですね、プロデューサーの平林努さんです。よろしくお願いします。
こんばんは、平林努です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお忙しい中お時間取っていただきありがとうございます。
とんでもないです。
嬉しいです。
はい、
お久しぶりです。本当に
ご無沙汰してました。
もう多分数年ぶりですよね、お会いするの。
まあ、でもたまに電話してるから。
ああ、そうですね、まあ、確かに、
うん、
いや、お元気そうでよかったです。
はい、
いや、もうここ近年のですね、平林さんの活躍ぶりがですね、ちょっとすごすぎてですね、平林さんファンとしてはですね、追っかけるのに大変な状況なんですけど。
全国に3人いると言われているうちの1人が。
そうですね。平林さんファンですか。
え、
平林さんのファン。
そうそうそう。
あ、3人いるんですか。
いるの。
あと2人いるんですか。
あと2人いて、大和監督の追っかけをしてくれてる、
はい、
あ、カップルの方がいて。
大和さんのファン。
そうそうそうそう。で、大和さんのトークショーとかイベントがあると必ず行列に並んでサインを求めてくれるファンのなんか人がいるんですよ。
大和勇輝監督の大ファンのカップルの方がいて、
その人、まあ、イベントとかに行くと必ず来てくれるから、
はいはいはい、
まあ、ちょっと声かけて喋ったりとか、
はい、
大和さんのこう、なんていうの、列に並んでサインもらおうとするから、はいはい、俺のいらないのっつってその2人だけはこうサインをするという。
あ、なるほど。あ、だから大和さんが登壇する時のだから大体初回ですよね、
うん、とか
の上演の時に絶対来てくれるんですね。
そうそうそう、
すご
で、たまにそのサイン会をする時がたまにあるんだけど、
はい、
そういう時に並んだりするから、はい、その時「おお、また来たの？」なんて声かけて、はいはい、いると思ってましたとか言われて。
なるほど。平林さん気さくですからね。そういうところはすごい。そうそうそうそう。だからファンがいるんだろうなって。
その2人には俺のサインを書くっていうのが。
あ、そうなんだ。
あと7人はいる。
あ、だって何人はいると思いますよ、うん、絶対隠れファン。
そうだね。
平林さん本当
各地方に1人ぐらいいてくれると嬉
しい。そうですよね。僕は出会いをあんま覚えてないんですけど、
覚えてない。
どこだか忘れた。確かなんかの応援で初めて会って、そこで、そっからだと思うんですけど、あれですよね、
なんだっけな。
あ、でもちゃんと仕事したのは、
う
ん、
っていうか仕事を何一緒にしたかも覚えてないのよ。
いや、だからそれはちゃんとしたのは、うん、あれですよ、岩田由紀さんの監督の 8mm、
うんうん、8mm ね、
と、
うん、
あと大久保明子監督の東京無印女子物語、うんうん、
あ、その2本、
うーん、と、あとあれだ、
ま
あ、
ショートムービーとかちょこちょこやってたかもしれないけど、
いや、あとあれです、
がっつりしたのはその2本、
そこの極東電子台の、
小宮山さん、
小宮山さんプロデューサーの、
うん、
いろんな番組は一緒にやりまして。
そうか、
確かその3本の、
あ、一緒に、それぐらいなんだ。
そうそうそうなんです、
一緒に、なんかよくね、仲いいからなんかいろいろやってる気がしてたけど、
ね、はいはい、ちゃんと仕事したのはその3本、
うん、なんかビビビと来て、
はい、
声がけしたっていう感じです
ね。
い
や、僕はね、嬉しかったですね、平林さんとやってる仕事は、
ね、全部
すごい楽しかったです、うん、平林さんはね、暴力振るわないんでね。
え、
平林さん暴力振るわないんで、うん、あと暴言とか罵倒とかもしないし。
なんかそういう業界みたいじゃん。
いや、だからそういうことする人もいたんでね、
かつてね、
だから、はい、だから、まあ、もう10年ぐらい前です
。 そういうのはもうすごく嫌だから。
いや、そうなんです。だからもう僕はもう、
そうそうそうそうそうそう、やりたいと思って、
そうなんです、
日々頑張ってます。
で、なんか思うんですけど、はい、平林さんが現場に着く、うん、プロデューサーとして現場に着く制作現場って、うんうん、なんか和気あいあいとしてるイメージがあって、
うん、あ、でも実際そういう現場の方が多いよ。
それはやっぱ心がけてるんですか、
う
ん、
あ、それはだってそうだよね、は
い、あ、
だって嫌じゃない。
嫌ですね、
うん、まあ、なんか 完成する映画は、はい、あの面白くなったり、はい、つまらなくなったり、はい、それはもう時の運もあるし、はい、何とも言えないから、
はいはい、
まあ、あとはだからね、撮影現場とか、はい、撮影以外もそうだけど、
はい、
やっぱり基本的にはね、
はい、
あのまあ、和気あいあいだけではダメだけど、
はい、
基本的には気持ちよくみんなが、
いや、いいですよね、
とは心がけてはいるけど、
いや結構その、うん、制作の上の人とか LINE プロデューサーの方とかで結構決まっちゃうんですよね、その組のその性質が、
ね、うん、
結構ギスギスしたり、うんう
ん、そうだよね、
する時もあるんですけど、
うんうん、
平林さんの時は結構全部があの、あ、楽しい思い出しかないなっていうのがあって、
なんか自分がきついけど、はい、こうあのスタッフだった時に、
はい、
こう嫌だ、やられて嫌だったなっていうのはもうしないように
するとか、あ、
まあそういうことだけどね。
すごい素晴らしい
です
ね。
まあでも結構とはいえほら、みんなに無理を強いる、
うん、
強いらなければならないことも多いから、
そうですね、
まあ、せめてね、気分ぐらいはみたいな。
いや素晴らしいですね、それは。
ぐらいですけどね、
あの、そもそもどうしてプロデューサーになろうと思ったんですか？
もう随分昔だけど、
はいはい、
ニューシネマワークショップっていう映画の学校があって、
はいはいはい、ありますね、
そこに通ってたのね、はい、で、大学生の頃かな。
あ、そこ出身なんですね。
そうそうそう、はい、で通ってた時に、
はい、
まあ、当時はね、
はい、
どういうスタッフがいるのも全く知らないから、
はい、
当然あの監督になりたいと思って、
はいはいはい、
通ってたんだけど、
はい、
そこでこうシナリオを書いて、
はい、
10人ぐらい選ばれた子が、
はい、
監督をして、
はい、
で選ばれなかった子はサポートメンバーとしてスタッフとして使うみたいな感じがあって、
はい、
で自分も書いて選ばれたんですよ、
はい、
で監督することになって、
はい、
実際撮影もして、
はいはい、
編集をしてたぐらいだったんだけど、
はい、
なんか完成させる前に、
うんうんうん、
もうなんか向いてないなと思って、
はい、
あれ俺やりたいの監督じゃないのかなみたいな。
なるほど。
要はね、結構客観視できなくて、
うんうんうん、
なんかこう人に意見言われると、
うんうん、
あそうだねっつって言うこと聞いちゃって、
うんうんうん、
なんか自分がこう定まらない感じがあって、
はいはいはいはい、
ちょっと違うかなと思ってた時に、
はいはいはい、
僕以外に選ばれてた監督が一人いて、
はい、
山口聡
さん
だけど、その彼が書いた脚本が本当に好きで、
はい、なるほど、
で自分の映画よりも、
はい、
彼の映画をしっかり作りたいっていう気持ちがメラメラと芽生えて、でシナリオ本当にねペラ 2,3 枚ぐらいのシナリオなんだけど、
はいはい、
こう、そうなんだ、他の映画を見たり小説を見たりして、
はいはい、
感激することってあるじゃないですか、
はい、ありますね、
その感覚をその友達のシナリオから、
はい、
衝撃を受けて、これをなんとかこのニュアンスを変えずに完成させなきゃと思って、まあ、隣のチームだから見るじゃないですか、
はいはいはい、
自分は自分の監督のチームで、
はいはいはい、
やってる時に隣のチームを見たら、
はい、
そのお金とかいろんな条件で成立させるために、
はいはいはい、
その脚本をどう変えるかっていう話をしてたんですよ、
はい、なるほど、
で、はい、隣にいながら俺は違うと、
はいはい、
これはどう変えないようにするのかがこの作品を良くする肝なんじゃないかと思って、
面白いそれは、はい、
我慢できなくなって、
はいはいはい、
途中から参加して
隣の班に、
うん、で自分の映画は仕上げないで途中で止めちゃって、
はい、マジですか。
それでその山口くんの
すげ
え、作品の、
はい、
今ねすごく活躍されてる山中隆
さん、はい、山中さん
が初めてその作品に出た
っていう
作品だったんだけど、それを僕がちょっとスタッフとして入らせてもらって、
そうなんだ、
名義はね録音とかだったと思うんだけど、
はい、
実際はこう今と変わらない、
はい、
監督と二人三脚でサポートするみたいなやり方で作ったんだよね。で結構自分が監督じゃないと結構冷静な目で、
はいはいはい、
俯瞰的な感覚で作品に接することが できて、
はいはい、
人がどう思ったか分かんないけど自分的にはこう水を得た魚のような、
はいはい、
自分の動きがピタピタと自分でこうなんと感触が分かる感じで、
はい、
あ俺これだわ と本当にドア玉で思って、でそれは何かなと思ったらプロデューサーだなっていうことがあって、それからもう自主映画やりながらもう監督
って
もう1ミリも思わないで、
あ、
これプロデューサーだわ
って思って、
それがずっとやって今に至るっていう、
そんな経緯があったんですね。
そう、ちょっと珍しいかも、そういう意味では。
山口さんとそういえば一緒に名古屋で撮りましたよね。
うん、そうだよね。
あれ面白かったですね。
名古屋のなんか助成金かなんかで、
あの子供が2人出てくる、
そうそうそう、新堀川の家でっていう、明日で。
いや、あれもね、すごいいい経験でした ね。
あれも
楽しかったですね。あれも
素敵な映画になったなと思ってるんだけど。
あと山口監督の、
うん、
あの何でしたっけ、あの方の遺作の映画、
大根のすすめ。
あ、大根のすすめ、
うん、あれもいい映画
だ、ね、あれはめちゃくちゃいい映画です ね、
うん、そうだね。
あれは僕レンタルで見てびっくりして、うんうん、あ、面白いなと思って、
あれは本当にいい映画になったなと思って、
あれはいい映画ですよね、
うん
うん、あ、そういう経緯があったんですね、うん、なるほど、
そうそうそう。
それで今は、
うん、
プロデューサーメインでやってらっしゃるんですけど、
はい、
もう経歴がすごいなと思うのは、
うん、
今もう女性監督で天才って言われてる大和勇輝監督とか、うんうんうん、あとはもう今助監督出身で売れっ子の菊池武雄監督とか、
うん
うん、あとハイ&ローの、
うん、
これはプロデューサーですか、ライン P ですか、
あ、えっ、ー、とね、
とかされてます。
名義は、
はい、
制作プロデューサーっていう名義で、
じゃあ現場の、
映画を完パケするまでの実務の責任者みたいな感じだったかな。ライン P は他に。
あ、じゃあ現場行ってらっしゃ
ったんですか、うん、現場
ハイ&ロー。うわ、あれすっげえ大変そうですよね。
映画版の2と3っていうのを2本同時に、
はい、
作るっていうのがあって、はい、で、2チーム動いてたんですよ。九州の方で割とこう、
はい、
アクションをメインとした、
はいはい、
ハイ&ローをゼロから作り上げた久保監督っていう、はいはい、方の現場と、
はい、
関東の方を中心とした、
はい、
割と芝居の方をメインにした中久喜監督っていう2チーム動いてて、撮影現場自体は僕はその九州の、まあ、アクションとか、
はい、
ケレミあふれるシーンの、
はいはいはい、
方に、現場責任者みたいな感じで一応ついてて、
なるほど、
仕上げは両方とも僕がやりましたけど、はい、
あれはちょっと美術と、
うんうん、
あと特にエキストラさんがすげえなと思ったんですよ ね、
う
ん、
ね、
僕エキストラあれでもしかもちゃんと若い子だったり、
うんうん、
頭坊主にしてたり、
うんうん、
どうやって揃えたんですか、あれ、エキストラさんって。
一応ね、まあ僕も多分もう二度とやらないだろうぐら
い
規模が大きな映画で、
はい、そうですよね、あれは
本当にすごい現場だったんだけど、
はい、
エキストラさんとかは基本的にこう誰でも数合わせでいいというよりかは、
はい、
基本的にこういう人がいいという発想のもと、
はい、
選んで、まあ、もちろんその手前の方は役者さんだったり、
はいはいはい、
アクション部の方だったりとかがやって、まあ、奥の方は割とその理想に近いような、まあ、年齢性別、まあ、体つきみたいな人を割と中心に置いて、まあ、ちょっとイメージと違う方も当然中にいらっしゃるんで、うん、そういう人はちょっと奥の方でこうモブシーンみたいな感じでやっていただいたり、もう結構九州でやってた時は当然九州だけでは、
はい、
集まらないので、
はいはいはい、
それこそ関西とか東京からバスとか飛行機
に乗ったりとか
したりもしましたね。
飛行機
全員じゃないよ、
はい、
本当に足りない部分は。
あとは
そのいろんな学生の方とかスポーツ関係の方とか、
あ、なるほど、
うん、いろいろ、
いや、あれは本当にすごい。
そうだし、ね、2と3、もともとハイ&ローって自分は一切関わっていなかったんだけど、
はい、
その2と3を、参加させてもらうってことになって、
はい、
急いで全部まだ見たこともなくて、
はいはいはいはい、
見て、
はい、
でなんとなく、あ、なるほど、こういう作品なのかと。
いや、でも
青ざめだけど、
いや青ざめ
見るのはすごく世界観はっきりしてすごい面白かった。
いや、あれ僕もやれって言われたらきついです、ね、
うん、 だちょっと本当腹くくってやったよね。
いやあれやれ、うん、あれの現場プロデューサーやれって言われたらちょっと、うん、怖い。
本当いろんなことありすぎて。
ああそうなんだ。
辛いこともたくさんあったんだけど。あそうなんですね。もうだから記憶からもう忘れすぎてなんかほとんど覚えてないけど、
いやもう想像しちゃいますもん。
そうそう、自分の毛色の自分が普段やる毛色と違う。
全然違いますよね。
でもそういう映画の方が、
はい、
あの新たな人との出会いとか、
あなるほど、
なんか新しいスキルだったり経験だったりとかあって、はいはいはい、そういう映画こそ本当に勉強になるというか、う次につながるだよね。今その自分が作るような映画って本当鉛筆が3センチ転がりましたみたいなのをなんか丁寧に描くみたいな作品にどうしてもなっちゃって、それはそれでもちろん好きだし、はい、いい映画なんだけど、映画っていろんな魅力があると思うので、
はい、
そういう自分と関係ない映画と関わった方が、
はい、
本当にあのプロデューサーとしては結果として前に進めるっていうか、
や
るときは辛いけどね。
じゃあ勉強になったってことですね。
めちゃくちゃ勉
強になった、ね、あそれはいいですね。なるほど。あじゃあプロデューサー目指してる若い子とかも、
うん、
ちょっとそういう仕事が来たら負けずにやってほしいってことです、う
ん、あでも結局まあ縁じゃないですか。
あなるほど。
縁があるかどうかだから、
はい、
まあいろんな偶然で縁があってやることになったら、
はい、もう
その作品ごとの正解ってあると思うんですよね。
あ
例えばアート映画なのに、
はい、
なんかエンタメ的に作る必要ないし、そのだからそれぞれの作品とかテイストの正解が、
はい、
正解ってなんだろうなっていつも思ってて、
はいはいはい、
その正解のためには、
はい、
例えばこうした方がいいんじゃないしいいかとかこう考えて常に動くというか、
はいはいはいはい、
そういう風な発想で普段動いてますけどね。
なるほど。あとあの、うん、プロデュース業って、うんうん、本当人とのつながりが結構重要ですよね。そうだね。まあ、本当あの、
うん、
言っちゃえば人徳がないとやっていけない気がするんですけど、
うんうん、
あのスタッフ集めも今大変じゃないですか、うんうん、すごい。
そうだね。
もう人もいないんで全然
あの若い。どっちかっていうと自分自身が何をできるかというよりかは、
はいはい、
何をできる誰を知ってるかみたいな、
あ
そっちの方が大切っていうか。
なるほど。
あの自分が手を動かすわけではないから、
はい、
その手を動かす人たちでスキルがあって、
はい、
この映画に向いてる人は誰かなとか、もちろんスケジュールとかね、
はい、
条件とかいろんな問題あるけど、
あのそういう意味では僕、うん、平林さんって、
うんうん、
友達も多いし、
うんうん、
なんか慕ってくれる監督とか多いなっていう雰囲気があって、うんうんうん、例えばあのちょっと後で聞こうと思ってたんですけど、うんうん、あの先に聞きますが、うん、今もぎりさんっていう企画やってらっしゃいますよね。あれは、うん、あのまあ、ちょっと簡単に説明いたしますとちょっとお願いします、
うん、あもぎりさんっていうのは、はい、あのテアトル新宿とか、
はいはい、
ヒューマントラストシネマとか、
は
い、
い
わゆるテアトルグループと言われている、
はいはい、
まあ、映画館があるんですけど、
はい、
その中の一つにキネカ大森っていう映画館があって、
はいはい、
大体こう話題になった映画が遅れてきたり、
はい、
名映画座で2本立てやったり、
はい、
映画のイベントやったり、はい、まあ、あのいわゆる映画好きの人たちが、
はい、
好む映画がたくさんある、
はい、
あのマットホームな映画館なんですね。
はい、
で、そこの地元に片桐はいりさんが、
はい、
あの
女優の片桐はいりさん、
女優の片桐はいりさんが住まわれてて、
はい、
でまあ、よく例えば支配人が異動になりましたとか辞めるとかになると、
はい、
とか忘年会とかになると当然スタッフの人たちが集まったりするじゃないですか、
はい、
その時に僕もそこに住んでるんですけど、
はい、
僕もハイリさんもそこに行って寄せ書き書いたりとか飲み行ったりとか
仲いいですよね、まあ、
割と仲良く
ハイリさんと
地元の映画館でさせてもらってて、でハイリさんとも仲良くさせていただいてるんだけど、それでまあハイリさんがもともともぎりよ今夜もありがとうっていう本を書かれてて、
はいはいは
い、まあ、いわゆるこう自分が学生時代に、
はい、
大学生の頃とか、
はいはい、
学生時代に映画館でもぎりをしてた時 の、
はい、
心温まるでクスッと笑えるようなエピソードを書いた、
はい、
まあ、本があるんですよ。
あ、
まあ、小説じゃなくて
ハイリさんの自伝的な感じなんですか。
自伝みたいな、なんつうのエッセイみたいな本があって、それがすごく面白い本なんです
よ。はいはいはい。
でなんかそういう映画をなんとなく 作りたいなみたいななんとなく思ってて、
はい、
その時にそのいう話がちょっとね、
はい、
もう話がこう雑談で出たりとかよくしてたんですよ、はいはいはい、でちょうどキネカ大森が、
はい、
30何年、
はい、
オープンして30何5年ぐらいだ
ったかな。リニューアルしたんでしたっけ。リニューアルしたんでしたっけ。
リニューアル、そうそうそう、はい、ロビーをちょっとリニューアルしてきれいにするんで、
はいはい、
1ヶ月間かな、
はい、
何ヶ月間かその1回閉めてリニューアルするんで、
はいはい、
あだったらそれをこうリニューアルオープンするときに流すようなものをなんか作れないかっていう話があって、そうそうそう、で初めなんか短編映画とか、
はい、
それこそ長編映画とか、まあ、難しいけど、はい、まあ、ちょっとそういう雑談はあったんだけど、
はいはいはい、
まあ、僕としてはその、はい、ハイリさんがモギリをするっていう行為はめちゃくちゃ面白い。
面白いです。面白いです。それ。すっごい面白いです。それ。
で、やるとしたら、短編映画とか映画にしちゃうとカロリーも高いし、面白さも埋もれちゃうなと思って、この面白さをそのままエッセンスで残した作品の方がいいなと思って、それで、マクマ映像というか、予告編の時に流すような1分2分ぐらいのショートムービーの方が面白くないですかねってご提案して、
あ、それはテアトル側に提案したんですか。
そうそうそうそう、で、あ、だったらそれがいいですねって言って、はい、それでじゃあまあ、ノリとしてはこう自主映画のような、
はいはいはい、
少人数でやるような形でやりましょうという話になって、それで大桑紀子監督と菊池武雄監督って、まあ、僕も普段仲良くさせていただいてる監督さんたちも、まあ、ちょうど、ね、売れっ子になってきたし、
いや本当今、うん、その二人ってすごい売れてるんで、
そうだよね、
大桑さんは今、
うん、
勝手に震えてろと、
うんうん、
美人が婚活したらって言って今すごい話題ですし、
うんうん、そうだね、
菊池さんもハローグッバイと、うんうん、またその後体操しようよとかで、うんうん、もう一躍話題になってるし、
そうそうそう、なんかまあ、俺いつもラッキーだなと思うのが、
はいはいはい、
知り合いの人たちがどんどん勝手に有名になった
り
とか、
ちょっと
そういう運があるというか、もちろん、僕も、ね、ご一緒するときはもう本当に才能あると思ったから、
うん、
自分もこうね、全身全霊でサポートしてたんだけど、
はい、
そういう人たちがこうね、こう身を結んでいくっていうか、うん、そういうこともわりかしケースとして多くて、でちょっと2人にお声掛けして、
はいはい、
で、2分ぐらいの短編映画をなんか、はい、3本ずつ撮って月に1本ずつ、はいはい、上映すればなんかちょっと面白くないですか、うん、みたいな感じになって、はいはい、で初めはねその椅子に携帯電話が挟まっちゃって、それをハイリさんがくねくねしながら撮るのをワンカットで見せるだけぐらいのちょっとシュールでなんかクスッと面白いみたいなのを作ろうとしたんだけど、はいはい、やりだしたら意外にみんなスイッチ入っちゃって、割と構成もしっかりしたような、
いや
重たいというか、
僕もちょっと拝見させていただいたんですけど、うん、ちょっとびっくりしちゃって、
うんうん、
ガチだなって思ったんですよ。本当僕片桐ハイさんだけしか出ないと思ってたら、
うんうん、
脇役にですね、うん、薩川あいみさんとか、うんうん、川瀬亮太さんとかと結構そのゲスト出演として、
うん、
前野さんとか、
うんうん、
久保田左右さんとか、
うん、
ってこれそうそうそう、ちゃんとお金のかかった作品になってると思って、
スタッフもめっちゃ豪
華、ね、そうそうそうなんですよね、びっくりしちゃった。
でもだからみんなね、普段のギャラみたいのは当然支払えない、貸し上げぐらいしか払えないんだけど、
はい
はいはい、みんなその企画の趣旨にすごく面白がってくれて、その何だろう、作品自体があんまり営利活動ではないから、
はい、
上映してお金を取るというよりかは、なんかそれを見たいきっかけで映画館で映画を見にわざわざ行く、それを見に行くみたいな、ノリにしてほしいなっていう、こう映画館愛、いいね、映画愛にあふれたなんかクスッとした作品を作りたいなっていうのがあって、
いやもうだから、うん、このモギリさん見て、うん、あ、やっぱ平林さんは、うん、いやすごい人徳あるなと思って、
人徳っていうか、
いや声かけて、うんうん、パッとこういうのが作れるっていうのはすごいなと思って、うんうんうん、いやそれは本当ちゃんと、
まあ、これはでもね、そのなんだろう、 あと多分ね21世紀の女の子の話もあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いわゆるインディーズ映画というか、はい、そうじゃないですか、
はい、
あのやっぱり面白いものはやっぱりみんな参加してくれるんだよね、はい、あの、まあ、自分も実際それでやってるし、うん、そのやっぱりこういう世界にで働いてる以上、うん、役者さんもスタッフの方も、うんうん、やっぱ面白いことやりたいってみんなやっぱり思ってるから、あの面白い企画 で、
はい、
で短編とかって、
はい、
まあ、数日じゃないですか、
はい、
1日とか2日とかだから、スケジュールさえ合えば、うん、みんなもうぜひって感じでやってくださるので、本当にありがたいですよね、うん、
あの今もぎりさんって、
うんうんうん、
あのあれ大奥さんが監督したのが5話でしたっけ、
うんうん、あの全部で6本あって、
はい、
3本が大奥明子監督で、
はい、
3本が菊池武監督、ね、半分ずつ、うん、
僕は、まあ、一番面白かった、うん、どれ大奥さんの、うん、宇宙人になっちゃう
1話だね、
1話、あ1話目ですね、あの片桐さんが、
あだから1話だけ、
はい、
あの要は今こう話して見てくれたらみんな面白いねって言ってくるんだけど、
はい、
初め説明すると、
はい、
つまりどういうものだろうってやっぱみんな思うらしく思うから、
はい、
ちょっとお客さんを誘導するためにウェブで1話だけアップしたんですよ、はい、
はい、それ今どこで見れるんですか。
今ホームページとかウェブモギーさんって調べると多分1話だけアップされてるんだけど、で当然みんな続きもので、
うんうん、
と思うから1話のラストが、
うんうん、
あの言っちゃったらなんだけど、
はい、
あのハリーさんがなんか宇宙人で宇宙に帰っちゃうみたいな、はい、なんかそんなそういう雰囲気の終わり方
中みたいな、
なんか SF なんですか、モビーさんはって結構みんなに、
あ、なるほどなるほど、あれはもう完全に1話完結もんですからね。
そうだから本当はそれは
なるほど、
モギリさんがキネカ思いで働いてるっていうのだけがあって、あとはもう自由に作って してて、
あれ大奥さんが考えたアイデアなんですか。
そうそうそうそう、
あすごいや、
大奥さんはねやっぱこう大奥さんならではのマトリズムと発想があるから、
はい、
やっぱり面白かったよね、
はい、
うん、
なるほどね。今、
うん、
映画館で見れるんですか。
今は、3月いっぱいだ、今日が3末だから、
はい、
もう終わりか、あの3月いっぱいは、
はい、
キネカ大森から飛び出してテアトルグループで今、はい、どこでもやってる
状況だったヒューマントラストシネマとか
ね、テアトル新宿
とかでやって
たんだけど、
はい、
4月以降は、
はい、
それ以外の、
はい、
どんな映画館でも、
はい、
あのご希望があ
れば、すごい
東京テアトルにご希望で、
はい、
ご連絡いただければ、
はい、
あの貸し出します
。すごい、これどんどん広めるべきじゃないですかあれ。
そうそうそうそう、
いやモギリさん僕面白かったんで、
だからこう気持ちとしてはもう日本中の映画館で、は
い、いいっすね、
全然貸し出しますんで、あのマクマとか、
はい、
で流してくれるとなんか嬉しいなと思って。
ああもうじゃああれですか、
うん、
DHCP でしたっけ、
DCP かな、
DCP になってる、
うんうん、なってるなってる。
おお、無料で貸し出してくれる。
無料で、あのちょっとその夏の材料費だけはいただくけど、
はい、
基本的には
すごい
経費だけちょこっとかかるけど、あとは基本的には貸し出しは、は
い、
お金かからず、
いやー、いい取り組み、これちょっとなかなかない取り組みですね、これは。
そうそう、評判いいからね、
面白い、それ
続けたいなとは思ってるんですけど、
だいたい2分ぐらいですよね、うん、あれ1話。
そう、今はね本当ね1分半ぐらいにしようと思ったんだけど、
はい、
結果今2分半ぐらいになってて、ね、
いやでもいいなと思うのは、うん、大体ピクサーのアニメって大体初めに全然本編と関係ないショートムービーが流れるんです
よね、うん、ピクサーって結構さ、
はい、
重ためだよね、重ためっていうか長め、
あな長いですね、5分ぐらいあるんじゃないですか、
もっとあるんじゃない
ですか、いや5分ぐらいじゃないですか、
内容も長さも割とあって、
そうですね、
あのめっちゃ面白いんだけど、
はい、
いつもなんかこうなかなか本編に、
あ
目的の映画にたどり着かないなって、
うん、
でもあれも素晴らしいよね、面白い、俺も大好き、うん、
いやでもこれモギリさん流行ったら、うん、これ目当てに来るお客さんもいるかも。
そうそう、
ね、
実際ね俺の後輩の友達がね、
はい、
モギリさんを見たいくて、
はい、
どっか地方から、
はい、
あの上京してわざわざ
関
根か大森に
すごい
来たんだけど、
はい、
その来た直後に、
はい、
あのテアトルグループ、
はい、
どこでもやりますってなって、
はい、
関西にもあるから、
あ、はい、
閉まったって
言
ってたらしいですけど、はい、本当はね、もうどこの映画館でも流れるようにしたいっていうのが、まあ、気持ちとしてはあるんだけど、
あ、
うん、
あのもぎりさんの初め、うん、ちょっとしたアニメが流れましたね、
はいはい、
あれ岩田さん
ですね、あれはね岩田由紀監督、
あ、すごい
に作って、
いやだから、はい、そういうところで岩田さんに声かけれるっていうのも平林さんだなと思って、う
ん、まあ、岩田さんの作品はね何本もやってて、
そうそうそう、
岩田さんがまあもともとイラストレーターで、はい、アニメーションみたいなこともやってるのを知ってたから、
はい、
もうこれは、
いやすごい、で、
なんか印象的な、
はい、
なんかこうマークじゃないけど、
はいはいはい、
があれば記号みたいなものがあればみんなも親しんでくれるかなと思って、
なるほど、あのスタバのマークみたいな感じで、ね、
そうそうそう、
はい、
あのいつもモギリさんと言ったらそれが思い浮かぶみたいな感じにしたいなと思って、
あの、
うん、
あのマークが最高なんですよ、
うん、
で髪はじめなびかせますよね、
そうそうそうそう、
ああいうのもめっちゃ可愛くて、
そうそうそうそう、もうそれはもう岩田さんの
もうセンスが、センスすごいと思って
そうそうそうそう、
いや
さすがだよね、
すごい、
うん、
いやもう、いやだからモギリさん見て、うん、あ、これは平林さんだから作れたんだろうなってちょっと思って幸せな気分になったんですよね、うん、
でもねそれはそうかもね、
うん、
とにかくみんなお世話になった
人
たちっていうか、
そうですね、ほぼ全員そうですよいやだから感動しちゃって、あ、いやこういう活動いいな、
ね、
そういいなと思って、
めちゃくちゃ豪華なんだけど、ほぼ自主映画ですけどね、うん、
いや、あ、なんかこれって、
うん
うん、今6話しかないですけど、
うんうん、
もぎりさんって、うん、今後続く可能性あるんですか、
続けたいなと思っているので、
はい、
ちょっと今こう画作中、
画作、画家、うん、なるほど、
はい、決まったらなんかホームページとか
あー
ニュースで流れると思うんで、
あ、ぜひ見たいですね、はい、これは、あ、これはいい取り組みですよね、
自分のライフワークとして、
あ、いいっすね、
でも、まあ、一番の目標はそうなんだけど、ハイリさんとよく話してて、
うん、
あのハイリさんってやっぱ、
はい、
あのハイリさん自身が映画館が大好きで、
うんうん、
映画が大好きだから、
うんうん、
よく地方に呼ばれたりするらしいんだよ、
うんうん、
なんかだからあの将来ハイリさんが、
うん、
あの講演会とか、
うん、
トークショーとか、
うんうんうん、
呼ばれた時にハイリさんがこういうのもやってるんですよって、
うん、
ついでに流すみたいな、
うん、
あのトークついでに流すみたいな感じで持っていけるようにできたらいいなというのがあって、
うん、
あのそういう風にしたいなと思ってるんで、一挙上映みたいな、私こんなのやってますとかっつってハイリさんの、あの一挙上映がわーってあるみたいな、今はだから6本だから15分ぐらいだから、
うん、
それが30分とか、
うん、
1時間までいくと長いかもしれないけど、なんかシリーズ化されれば、そうそうそう、
うん、
日本中の映画館でいつでもどこでも
それはすごい、
小切さんの何話かが流れてるみたいな感じになれば嬉しいなと思って、
ね、う
んうん、
夢ですね、
夢だよ、
あ、でもそうそうそう、ライフワークっていいですね、
そうそうそう、
なるほど、
うん、そんな感じです、小切さんは、
ありがとうございます、ちょっと続きましてですね、
うんうん、
あのちょっとお聞きしたいのが、
うん、
まあ、今はちょっとあのすごいもう売れっ子の女性監督で大和由紀監督いらっしゃるんですけど、
うん、
はい、大和由紀監督とはどういうふうに出会って、う
ん、あ、それこそね、
はい、
あのさっき、小谷君が制作部で参加してくれた、
はい、
東京無印女子物語っていう、
はいはい、
作品の、
はい、
公開前のイベントで、
はい、
渋谷のアップリンクで、
はい、
学生映画祭の作品と、
はい、
東京無印を、
はい、
女子物語を、
はい、
一緒に上映してトークショーするっていうイベントやったんですよ、
はいはい、
でその時に学生映画の、はい、として選ばれたのが、
はい、
大和さんの映画 でそこで出会ったんだよね、
あれですか、あの子が海辺で踊ってる
だったかな、
うん、
それで、その1年後ぐらいに、
はい、
あ、その時にちょうどその、まあ、イベント終わった後に、
はい、
あの近くのお店で、
はい、
まあ、お礼じゃないけど、
はい、
みんなでご飯食べたんでね、でその1年後ぐらいかな、
はい、
スポッテッドの直井さん
はい、はい、
から電話がかかってきて、
はい、
平林さんの、大和さんがその映画を撮るんだけど、
はいはいはい、
シュリさん、
はい、シュリさん、はい、
今をときめくシュリーさんに、
そうですね、はい、
あの映画に出てもらいたいと言ってるんだと。
女優の
清
水さん、はい、
でそれがあのその今話したその上映後の、
はい、
食事の時に、
はい、
まあ、シュリちゃんが東京無印女子物語の主演の一人だったから、
はい、
そこで話をして、はい、いつか映画作ったら出てくださいってお願いして、
うんうんうん、
っていう話をしたらしいと
山田さんに、
うん、はい、山田さんがシュリちゃんとそういう話をしたらしいんだけど、なんかちょっと間取り持ってくんだよ
な
みたいな話があって、
なるほど、
それで、はい、まあ、シュリさんはその当時あのご両親の水谷豊さんとの事務所にいらっしゃったから、
はいはい、
だから、まあ、多分当然、
はい、
そのインディーズ映画の取り組みとか、
はい、
そのスポッテッドとかがやってるムージックラボとか、
はいはい、
そういうのって、まあ、映画界にとってすごく意味のある、
はい、
あの取り組みだけど、
はい、
その当然水谷豊さんとか、
はい、
その事務所の方とかはさすがにご存じないだろうと思って、
はい、
すごく説明をして、
はい、
まあ、これは当然インディーズ映画だから、
はい、
当然お金にもならないし、
はい、
あれなんだけど女優として、
はい、
絶対出ておくべき作品だと思うので、なんとかご出演していただけませんか、
はい、
ってお願いをして、
はい、
スケジュールが合わなくて諦めかけたんだけど、
はい、
なんとか向こうが調整してくれて、
はいはいはいはい、
出てくださったのが、おとぎ話みたいな映画 で、
はい、
で結果的にめっちゃ傑作になって、
そう話題になりましたからね、あれ当時、
あれはだからこう山本さんの才能と、
うん、
シュリちゃんの、ほとばしる才能と、で音楽のおとぎ話さんの才能が、うん、もうこれでもかってぐらい炸裂してて、ね、自分でもびっくりするぐらいの、なんだろう、傑作になったなと思って、っていう流れですかね。撮影中はね、はい、僕は本当差し入れ持ってくぐらいしかしなくて、その、まあ、その後何度もこう作り直したりとか、
はい、
山本さんこう作り直すっていうか、ちょっとブラッシュアップすることが何度かあるんだけど、
う
そういうところは僕入らせてもらって、
はい、
一応プロデューサーとして参加させてもらってるんだけど、それは本当に僕も初め見た時にもう度肝を抜かしちゃって、とんでもない才能が現れたと思って、
そうですね、
上映終わってすぐに、その劇場出たその足で目の前にいた山本さん捕まえて、
はいはい、
もう本当に感激しましたと、
はい、
どっかでいつか一緒に映画撮りましょうって言って、
はいはい、
もう興奮が止まらない感じで電車に乗ったのを覚えてます、
ね、
本当にまだ彼女は学生だったの
かな。そっからずっと一緒ですよね、山田さんの作品なんかほとんど一緒ですよ、
ほとんど一緒って感じかな、
ですよね、
うん、やってない作品もあるんだけど、まあ、ずっとご一緒させてもらってるって感じで、うん、
僕は特に好きなのが、うん、シュリさんと一緒に撮ったPV のコスモスっていうのありますよね、
うん、あれはそのおとぎ話みたいの一番山場の盛り上がる曲で、
はい、
おとぎ話あちゃはコスモスっていう曲なんだけど、
うん、
もう曲自体がもうすでに名曲、
うん、
で監督とまあ PV 撮ることになって、
うん、
でまあ、いろいろ紆余曲折あって、結局銀座の
歩
行者天国で、はい、シュリちゃんがワンカットで踊り狂うというそれもだから、
いやもうびっくりしちゃったよ、
自分でもびっくりしましたけど、はい、本当にいい作品になって、
ね、いやあれも撮影も神がかって
るんですよ、神がかって、あれはだからまあやっぱりやっぱそういう時ってこう奇跡が舞い降りるというか、歩行者天国って確かね、はい、お昼ぐらいから夕方5時ぐらいまでなんですよ、
うん、あれなんかちょっと暗めですよね、
うん、そうなんですよ、それなんで暗めかっていうと、
はい、
昼から何度かチャレンジしてるね、
はいはい、
で5回か6回ぐらいチャレンジしたから、
はい、
で 大体1時間に1回ぐらいしかできないんですよ。それはその機
材のセッティング
とか、シュリちゃんもすごく体力使うし、
まあ、そうですね、
すごく体力も使うし、うん、で1回やっては修正点を、
うん、
確認して、
うん、
それを何度か繰り返して、うん、時間の許す限りやったという感じで、一番今使ってるのが一番ラストテイクなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうで、ラストテイクって5時ぐらいでしょ、夕方の5時で、はい、大体日が落ちてくるんですよね、はい、で日が落ちて、
はい、
周りの建物がライトを、
はい、なるほど、
ライトがついたんですよ、
はい、
でラストテイクだけ
なるほどね、
うっすら周りの建物に照明が灯ってるので、
だからあんな印象的な感じになってる。
そうだから余計その映像の見え方がすごくグッと締まって、
なるほど、
素晴らしくなったっていう、
なるほど、
半分偶然も相まってっていう感じ
だったよね。
すげー。
あ、じゃあ映画の神様が降りてきたんですね、
う
ん、
もうあれは完全に降りてきたなという。
いや、もうあれは僕びっくりしてました。 YouTube にあるんですけど、
今だ、シュリちゃんも、
はい、
カメラワークも、
はい、
その5回6回ブラッシュアップしてるから、うん、
なるほど、
どんどんやっぱり良くなって。
あ、なるほどね。 あれは僕も今流れてるやつがだけしか撮ってないと思ったんですけど、うんうんうん、もう
大体ねテイクは5か6ぐらいやったかな。そう
すごい、あれはねかっこいいです、マジで。
そうだよね、
ああいうの思いつくっていうのがすごい。
だから大和さんが映画監督って知らなくて、
はい、
音楽業界の人があれ発表してから、
うんうん、
めっちゃその PV の発注とか、
うん、ああなるほど、
来るようになったよね。
あ、だから今いっぱい PV 撮ってらっしゃる。
だ、映画の監督って当時まだその映画業界の人たちはとんでもない新人が現れたみたいな感じだったけど、音楽業界の人はまだ当然知らないから、
うん、
そう、
いやあれはねすごいアイデア勝ちですよ、
うん、
と、
うん、
まあそう、まあ、言っちゃうとあんまお金かかってないじゃないですか。
お金そんなかかってない、
それであんなかっこいいのを撮るっていうのは、うん、いやちょっとすごいな、ちょっと脱帽しましたね。
やっぱりもちろんその演じてるのはシュリちゃんだし、
はい、
撮影のスタッフとか、
はい、
もちろん皆さん最高の
パフ
ォーマンスしてくれたんだけど、はい、
うん、
音楽もダントツ良かったし、やっぱり山本さんすごいな
ってい
うのは
発想がすごいです、
うん、
なるほど ね、
ね、
いや、いい話聞けました、
うん、
今、
うん、
そんな山本さんのプロデュース作品、
はい、
つい最近今もやってますけど、うん、21世紀の女の子という作品があります
が、ね、はい、
これも平林さんプロデューサーとして
関わってるんですけど、
これは15人の日本人の女性監督が、
うん、そうですね、
結構若いですね、20から30歳ぐらいの女性監督が、はい、短編、あれは全部一律8分でしたっけ、
うん、一律8分で、15人の新進気鋭の監督たちに、
はいはい、
山本さん自身がプロデューサーとして、
はい、
声をかけて、
はいはいはい、
まあ、作品を見て、
はい、
この子に声かけたいと思った人たちに声をかけて、初めはね、15人もとは思ってなかったんだけど、
うん、
声かけた人たちが皆さん、ぜひっていうかやってくださったということもあって、どんどん増えていって、
はい、
だからね、短編っていうと3本とか5本とか、
はい、
だけど15人ってこう異常な数じゃないですか。
異常ですね。
でもなんかもちろん映画として短編を15本見るってすごく疲れるし、
はいはい、そうですね、
あっという間に次行っちゃうから、
うん、
当然1本の映画を見るっていう喜びとはちょっと違う感触にどうしてもなってしまう。それは良くも悪くも、う
ん、はいはいはい、
だけどこの映画はやっぱり15本ある、15人の監督がいるっていうことが、
うん、
で次世代を担う人たちが15人いて、
うんうん、
そういう女優さんたちもいて、
はい、
っていうことがすごく意味がある取り組みだなと思っていて、だからその映画の内容もさることながら、
はい、
そのまあこうパッケージ感というか、そういうものがすごく意味のある取り組みだったかなと思ってますけどね、はい、
ちなみにこれは企画はどういうふうに成立したんですか、はい、誰か言い出したんですか、ね、
あこれは大和さんが言い出したのかな。
あ発案者、
発案者だと思う。
でいろんな会社にバップさんとかに持ってって、
あそうだ、ね、お金を、まあ集めたんですね。小野さんっていうプロデューサーと大和さんが、はい、話してる中で、
はい、
こう生まれてきた企画で、でやりだす中で、まあ、少しずつこういろんな協力者がまあ、バップさんとか、
はい、
ABC ライツさんっていう方たちが賛同してくださって、それで、インディーズ映画として取り組んだという
感じですね。なるほど。
だから僕もその、まあ、当然大和さんが、
はい、
関わる以上、
はい、
当然僕も
すごい
参加をさせてもらってるんだけど、だから山本さんの そのうちの一本で山本さんの作品があるんですけど、はいはい、それはもう完全に僕が取り仕切って
名前載ってましたもんね、うん、最後に。
あとは全体の、
はい、
作品の、現場は割とこう自主映画としてそれぞれ、
はい、
撮影編集ぐらいまでしてもらったものを、
はい、
僕が引き取ってで、はい、最後一本の映画仕上げていくみたいな、そんな感じのやり取りで、ちょっと特殊な作り方ですよね。
あじゃあもう監督がもう自分で組を作って、
う
ん、
そう
それぞれ作ってもらったんですね、
うんうん、それにこう、まあ、キャスティングとか、
はい、
あと今回ソーエンさんって女性誌が、
そうだそうだ、それも聞きたかったんですよね。そうそうそうそうそう、それすごいですよね。
で各14本の実写映画に14のブランドを、向こうの松丸さんっていう総演の方が立っていただいて、
はい、
シナリオを読んで、
はい、
その作品にふさわしいであろうブランドを提案してくれて、で出演者の洋服を提供してくれたと。はい、
すみません、総演って雑誌ですよね。総演ファッション雑誌ですよね、
うん、まあ、ファッションだけにとどまらず、
はい、
まあ、カルチャーも含めた、うん、雑誌でやっぱりこう文化度の高
い
人たちからはやっぱり一目置かれてる雑誌ですよね、う
ん、じゃあこの企画ができて、
うん、
じゃあソーエンさんにも話持ってこうって思ったんですかね。
もともと大和監督が、
はい、
ソーエンさんと仲良くしてい て、大和さんが、ディレクションしたページを、
はいはい、
ソーエンで作ったりとか。
あそうなんだ。
何度かその交流がある中で、
なるほどなるほど、
その、まあ、ちょっと話の中でこういう企画があるんだけどって言ってソーエンさんと話してるうちに、あこれはもしかしたら面白いかもしれないという中で、生まれた関係性というと方が正しいかな。
あ、もともと総演さんと大和さんは、うん、なんかあったんですね、
う
ん、ずっと、
う
ん、
そうそうそう。
あなるほど、なんで僕総演さんが関わってるんだろうと思ったんですけど、
そうそう、だから割と、
なるほど
ね、結構必然に近いような形で参加してくださったって感
じ。いや、今回この二十一世紀の女の子って衣装が抜群にかっこいいんですよ ね、
う
ん
う
ん、
ね、
本当に。
だからやっぱりその自分も長年映画作ってきて、
はい、
まあ、心と大和由紀という、
はい、
今時代を駆け抜けている 監督が、
はい、
次世代を担う後輩の、
うん、
監督たちに声をかけて、
うんうん、
15人集まって、
はいはい、
作品を作る、それはすごく意味があるな
と
は思ったけど、
はい、
やっぱりそれがこう外から見て、
はい、
そのパッケージ感として、
はい、
やっぱりこうなんかなるほど面白いいいねって思ってもらえるには、
うん、
あもう一つ、
はい、
なんかやっぱり要素があった方がいいなという中で、やっぱ総演さんにもう二人三脚入っていただいたことが、やっぱこの作品のパッケージ感を強固なものにしたよね。
いや今の話は、
うん、
プロデューサー目指す子にとっては結構いい話ですね。
うん、なるほど、ね、そうそう、だからこれはどっちかというと僕というよりか大和さんの、
うん、
プロデュース能力というか、
すごい面白いですね、うん、それ、
まあ、要は細かい実務みたいの
は
俺がやるけど、
はい、
そのやっぱこう着物、
うんうん、
そのさっきのさ、
はい、
コスモスじゃないけど、
はい、
やっぱりその 他の人たちが動いてるけど、
はい、
あそこで、
はい、
ワンカットで、
はい、
撮るっていうこと自体が、
はい、
あの作品を奇跡に導いてるじゃないですか。そういう意味で、
はい、
21世紀の女の子が、
はい、
やっぱその宗演さんが入るってことは、
はい、
多分ある瞬間、
はい、
なんかこれがただのインディーズ映画じゃなくなる瞬間っていうか、
なるほど
っていうことだから、
うん、
まあ、だから山本さんって才能もすごいんだけど、
はい、
やっぱりそのプロデュース的な感覚っていうのもいつもやっぱりすごくて、うん、
なるほどね、
もちろん相談する時もあるけど、
はい、
あるこうあるすごい思いつきみたいのはやっぱりずば抜けてるなとやっぱり思います。
すごいですねそれは、うん、いや貴重なお話ですね
今は。はいはい、
僕21世紀の女の子で、
うん、
好きな作品があって、
はい、
伊賀彩監督の君とシーツ、
うんうんうん、
とあとセフレとセックスレスっていうあの福田桃子監督のこの2作品は特に好きで、両方ともあのちょっと主演の女優さんがや、まあ僕すごい好きなのもあるんですけど、うまいなと思って、特にあの君とシーツの三浦透子さんも、いやちょっとすごいなって思ったし、
君とシーツは僕もあの井口さんとそこで初めて会って、やっぱあれってストーリーというよりか感覚の話じゃないですか。
はい、
そうですね、でどうも伺ったら、
はい、
監督が自分の、
うんうん、
なんか夢で
見ました、40分の YouTube の動画見たんですけど、
あ見た、
一人一人インタビューするやつで、うん、なんか夢で女の子と、
割とだから自分の、はい、実体験みたいなのを、うんうん、のエッセンスを、
うんうん、
救い取った映画で、
真っ赤の星もそうですもんね、なんか、うん、はい、
だからなんかすごく才能あるなってすごく思って、伊賀さんなんか良かったよね、
良かったですね、
うん、短編の良さってさ、
あれはすごい、そ
のストーリーとして短くまとめるみたいのもいいけど、
はい、
なんかその感覚みたいなところに研ぎ澄まされた感覚みたいのを、
はい、
こうファッと救い取るみたいなのもいいよね。うん、
15人の女性監督全員にインタビューしている動画が今 YouTube にあるんですけど、
はいはいはい、
あれで井口監督が、うん、この作品を作った経緯で、
うんうんうん、
なんかある日夢で、うん、私はなんか男になって女の子とエッチしてる夢見たって言って、
う
ん、
それ
を映画化しようと思ったって言って、
うんうんうん、
あすごい、こうそういうのを明らかんとこう、
うん、
言うのもすごいし、
うん、
それを作品にねこういう風に作るっていうのもすごいなって思って、ね、しかもその作品がかっこいいっていうのが、
そう
めちゃくちゃいいよね。そう
で俺逆にその彼女が長編映画で
公開
した真っ赤な
星、はいはい、真っ赤な星、
その後見に行ったんですよ、
はいはい、
ご一緒した後に劇場でやってたんで、
はい、
それで本当に才能あることって改めて感じた
とか、そうですね、皆さん言いますね、はい、なるほど、
この子は本当にすごいと思いましたね、はい。
あとそのセフレとセックスレスなんですけど、うん
う
ん、
福田桃子、
はい、僕ちょっと福田桃子監督存じ上げなかったんですけど、
うんうん、
もうこの方もなんかあれですよね、
今は結構大活躍してて、
そうみたいですね、
うん、
このセフレとセックスレス の、
うん、
タイトルもなんか面白いなと思ったし、うん、主演の黒川芽衣さんがまたやたらうまいっていうのと、
うんうん、
あとその男役の木口さんでしたっけ、
うんうん、
あの方も僕結構好きなんです
ね、
ファンなんですけど、うん、いやこの映画がね、ちょっとラブホテルの一室でね、会話劇なんですけど、ちょっとスタンリー・キューブリックのアイズ・ワイド・シャットを思い出したんですよ。あれって最後はニコル・キッドマンとトム・クルーズが、私たちに必要なのはファックなのって言って終わるんですけど、にちょっと似てるテイストがあって、
セフレとセックスレスって、
はい、
まず言葉がいいじゃないですか。
いいですね、キャッチーで
言葉から発想したらしいんだけど、
はい、
でなんかそのやっぱ伊賀さんと対局の作品ですよね、
うんうんうん、
でどちらもやっぱ短編映画の作り方として一つの、
はい、
一つの場所で一つのネタを、
はい、
シンプルに落としていくっていう作品でよく構成もできてる、
はい、
すごくできてるよね、うん、僕も好きですよ、はい、
あと大和さんの、
うん、
ちょっと僕びっくりしちゃいましたね。
離れ離れの花
ばあれ、そうですね、うん、あれはもう初め見た時なんだろうこれと思ったんですけど、やっぱりちょっとずば抜けてますね。
350カットぐらい
あって、えやっぱりあれ、うん、編集超大変だろうなと思って。
あれはね、あのゆるい長編映画ぐらいの、ね、カット数なんです
けど、あれリップ合わせるのも大変ですよね。
そうだね、
あの録音部さんとか、うんうんうん、であれってワンカメなんですか。
あれはね、2キャメで撮りました。っていうのは、やっぱりそのダンスが、
はい、
動きが必要なので、はいはい、同じ動きってやっぱ厳密に言うとできないじゃないですか。なので一応2キャメで、順撮り。
ああ、順撮りなんですね、うんうん。あれはちゃんと振り付けは事前にやってらっしゃって、うん、
振り付けは何回も事前に練習して。でとはいえね、現場で少しアレンジ加えたり、
はい、
ストーさんっていう振付師の方、
あそうです、
ね、何度か山本さんとご一緒してる方なんですけど、
はい、
まあ、素晴らしい振付でそのセリフとか合わせて作ってくださった
んだ、いや衣装も可愛いし、うん、まあ、カラタさんの、カラタエリカさん
でしたっけ、
ファンなんで、うん、いやいいなと思って、えあれ1日で撮ったんですか。
撮影は1日
です。すごいまあ1日だろうけど、うん、ちょっとカット数の多さでもうちょっとビビりますね。あれは
なんかこう大和さんのほとばしる才能と言葉 と、
はい、
編集と踊りと衣装と音楽と、
はい、あれあの作品だけ脚本めっちゃ多いんじゃないですか。
ん
脚本セリフがすごすぎて、
あセリフがねすごく多いよね、
はい、うん、いやあれ覚えたんですか。皆さん
覚えて
ます、すごいな、やっぱりプロですね、
う
ん、
そうだね、
すごいわ。あれは
もうある種こうなんだろう、なんかこう現実なのか
夢
なのか、
はい、そうですね、
分からないような領域に入った、まあ、あれも一つの傑作かな。
傑作ですね、うん、ちょっと他の作品とはちょっと違う次元の作品ですよね、
うん
うん、
あの作品があって、なんかこう、この企画が閉まったな、フィナーレとしてね。
しかも最後ですもんね。
うまくいったなと思いました。
あと、僕、
去
年の東京国際映画祭で、この21世紀の女の子が出品されて、で、レッドカーペットで、ずらーって15人の女性監督が、ソーエンさんの服で、こう、身をすごい綺麗に固めて、ずらーって並んでるのを見て、うわこれはもう大当たりだって思ったんですね。
なんかそのまあやりながらだけど、
はい、
やっぱりそのまあ東京国際が10月にあって、
はいはい、
で公開は2月ぐらいだったけど、
はい、
この企画を総演が絡んでやるってなった時に、
はい、
やっぱり、
はいはい、
東京国際のレッドカーペット
に
監督と来れる女優さんがみんな集まって、それぞれのブランドの服を着て歩くっていうことが事件になると思って、そうなればいいなと思って、一応なんだろう、東京国際に応募して、選ばれなかったらね、まあうまくいかないんだけど、
いやでも見事に選ばれて、ま
あ、選んでいただいたから、はい、でその直前どっちだったかな、総演、あ直前かな、
はい、
総演が発売して、そこでこう、
はい、
特集、
はい、
主演の女優さんたちがみんな集まって、
はいはいはい、
洋服着て総演の特集で発売して、
はいは
い、っていうなんかこううまくいったよね、
うん、いやうまくいった、ね、いやあれは結構事件でしたよ去年の東京国際映画祭の中でもひときわ目立ったんで、あれが、
うんうん、あれはうまくいったよね。
なるほどね、うん、あれかっこよかったですね。なるほど、まあ、あとちょっといろいろ聞きたいことあったんですけど、
うん、
時間があれなんですけど、
はいはい、
まあ、あと、はい、僕は平林さんプロデュースした、うんうん、ハローグッバイという菊池武雄監督の作品、うん、いや
自分で言うのなんだけど
いやめっちゃいい映画ですよあれ。
そうだよね、
いやあれこれあれ、まあ、僕ちょっと、うん、もっと流行ってもいいのになって思ったんですよ。去年でしたっけ、そうそうそう、あれ一昨年、
まあ小さな映画だったんだけど、
はい、
あれはそのもともとの経緯でいうと、
はい、
その SMA ってソニーの芸能プロダクション
があ
って、
はい、
そこの、2人の女優さんをモチーフにした映画を作りたいんだけどっていう相談が僕にあって、
はいはいはい、
で仲のいいあのマネージャーさんであり、
はい、
この作品のプロデューサーでもある内田若さんって方が相談あって、
はいはい
まあ、内田さんはあのなんだろうマネージャーさんとしては超一流の方で、
はいはい、
あのすごい実績を残されている方なんだけど、まあ、当然あの映画作りのプロではないから、
はい
まあ、僕が入って、
はいはいはい、
それでゼロから、
うん
まあ、その2人が生きるなんだろうストーリー
が
何だろう、はい、ストーリーを作るところから原作がないから始まって、
あなるほど、
まあ、あのよくその事務所系の映画って、
はい、
大中小あの、
はい、
の中にたくさんあ
って、はいはいはい、
いろんなタイプの映画があると思うんだけど、
はい、
やるからには、
はい、
その、
はいはい、
そういうの関係なく、
はい、
とにかくいい映画にしたいなっていうのがあって、それで菊池武雄監督ならば、
はい、オファーしたんですね、
う
ん、
お願いしたらあのぜひと、まあ、あの内田さんも菊池監督が助監督の頃によくご一緒してたってこともあって、
あ
当時、ね、ディアディアが公開してた時だったかな、
はい、菊池監督の初長編映画、
そうそうそう、
ディアディア、
僕もサポートで入ってるんだけど、
はい、あれも超いい映画ですけど、
うん、であってそういう、 こう企画の趣旨もそうなんだけど、
はい、
僕としてはそのやっぱり一本映画作った後に、
はい、
その2本目3本目 と、商業映画が行くのが本当に難しいなと思ってて、いろんな監督と今まで関わってきて、
はいはいはい、
で何度も自分もあのうまくいかなかったこともあって、
はいはい、
で菊池君がディアディアで、
はい、
評価していただいたこともあったので、
はいはい、
もう鉄が熱いうちに2本目を成立させたいと思ってたんですよ。
なるほど。
だから
いや愛がありますね。
基本的にそのなんだろう、まあ、あのお仕事として、
はい、
あのきっちりやるプロデュースも当然あるんだけど、
はい、
山本さんとか菊池武雄監督とか、
はい、
もうある種なんていうのかな、映画監督としてのこう人生みたいなところも、まあ、大げさに言えばそのなんていうのかな、プロデュースしたいみたいな気持ちがあって、もちろんそれは僕が頑張ってどうにかできることではないんだけど、なんとなくこういうことやったら次こういうふうにした方がいいよねみたいなことを、まあどっちかっていうとその企画をガンガンしていくっていうタイプよりかは、
はい、
才能のある監督と寄り添ってものを作っていくタイプの方のプロデューサーだから、
はい、
なんか、まあ、うまくいくはずもないんだけど、
はい、
そういうふうにできたらいいなとうっすらでいつも思ってて、でちょうどその、ソニーからそういう話があって、
はいはい、
演出力はもう当然菊池監督すごいし、あこれはいいんじゃないかなと思って内田さんもぜひって言ってくれたし、それでちょっと菊池監督を声掛けして、それでゼロからやったという感じですかね。
あれ、開発期間はどのぐらいなんですか、脚本の。
あでもね、
はい、
そんなに長くはなかったかな。もう2人がのスケジュールとかもあって、
2人っていうのはその萩原みのりさんと、
萩原みのりさんと
久保田さゆ
さん、
はい、
のお二人のスケジュールとかのタイミングとかもあって、
はいはい、
あと内田さんがすごくこだわってたのは、
はいはいはい、
やっぱりちょうど2人が思春期、
うんうんうん、
10代の最後ぐらいか、
はい、
高校生とかだから、はい、だからこう女の子ってやっぱりそのある瞬間から大人にぐっとこう見た目も変わってくるから、その少女とギリギリ言える期間の間にどうしてもあの取り終えたいという強いご希望があって、それで一応 急いで、
なるほど、
ゼロから、加藤綾子さんという脚本家の方に入っていただいて、はい、内田和香さんと、監督と僕で4人でこうディスカッションしながら、
そっからか、そうですね、その4人で開発したんですか、
そうですね、
脚本、はい、いやいい脚本でびっくりしましたね、お話がすごいいいんで、
はあ、だからこう脚本も良かったし演出も良かったし、
そうですね、
それを取り巻く環境も良くて、まあ、小さい映画だからこそできたことかなと。でスタッフも超一流の人たちが、あの菊池武雄監督のためならって集まってくれたので、撮影期間8日間なんですよ。
8日間、うん、あれ1週間しかない、
だからそう8日間で撮ったんだよね、
あれ8日しかないんですか。
そう、
ああすごい、僕はあの、まあ、あれ見て、うん、岩井俊二さんの花とアリスの以降の、
うん、
花とアリスってその少女と少女のその、うん、まあ、友情がいろいろあったりある映画なんですけど、うんうんうん、それ以降のなんか、うん、あ、なんかあんまりなかったなと思って、うんうん、日本映画でここまでその女の子と女の子のちょっとしたそのいろいろドラマのある映画ってなんかないなと思って、
うんうん、だからシンプルで、で一応俺としてはまあ予算とスケジュールもあって、
はい、
あとシンプルにしたいってのもあって、
はい、
もう80分にすると、
うん、なるほど、
ぼんやり決めてて、とにかく80分を目指しましょうと、
うん、
長編ギリギリ長編映画なんだけど、はい、サクッと見れてみたいなつもりで取り組んだかな、確か、うん、
これはもう、うん、ちょっとあの名シーンが僕の中でいろいろあって、うん、好きなシーンがいっぱいあるんですけど、うんうん、あれ元井雅子さんでしたっけ、
はい、
元井さんの、 その認知症の、
うん、
まあ、おばあちゃんとこう、うんうん、初めこう3人でさわよってるんですけど、
はい
はいはい、そのラブレターのようなものを、
うん、
あの道端で渡すシーンがあるんですよね、
うん、
まあ、あれ幻想か何か分からないんですけど、うんうん、あそこがですね、うん、ちょっとあの僕
あそう
ちょっと怖いなと思って、
あそうだね、うん、ちょっとホラー映画風
だよね、そうそうなんですよ、そう、うん、でああいう演出とか、うん、あとあのまあ、菊池さんって映画美学校だからってもあると思うんですけど、結構いろいろ随所に演出かっこいいところがあって、なんとなくですけど細田守さんのアニメを見てるようなイメージだったんですよね、なんか僕は、はい、なんか細田さんのアニメを見てるような演出だって、あこれ細田さんがリメイクしてもいいぐらいの上質な作品だなってずっと思ってて、あの元井雅子さ
ん
のいる家がロケ地がすげえいいなと思って、
うん、そうなんだよ、これはね、
ちょうど階段もあって、
熊谷さんっていうね、
はい、
是枝監督の万引き家族のラインプロデューサーをやってる方がいらっしゃるんだけど、
はい
はいはい、その方が、
はい、
ハローグッバイでは制作担当
という
制作部のボスで入っていただいて、
はいはい、
その方が本当に天才的な方で、
はい、
まあ、業界では当然そういう評価をされてる方なんだけど、
はい、
やっぱりね物語を読み解いてそれにふさわしいロケ場所を探してきてくれるんですよ。で一回ロケ班行った時に、
はい、
ここどうって言ったところがあって全然悪くなかったんだけど、
はい、
その脚本に書いてあるような坂があって、
はい、
その上に一軒家があってと
か、はい、
そんなさうまい
この
映画のテイストに合うようなところって、
ね、
まあ脚本では書いてあるけど言うてもないじゃないですか。で監督がここ悪くないんだけどできたらやっぱこういう感じのが欲しいんだよねってぼんやり言った後に、
はいはい、
ある一般の方の普通のお家なんだけど、
じゃあ交渉したんですね、
うん、熊谷さんがもう本当に奇跡の物件を見つけてきてくれて、まあやっぱそこを見た時にあこの映画できたみたいな、
もう思いました、
感じが思うというか、本当にあれは熊谷さんが評価されてもいいかなと思います、
ね、ああいうロケ地がもう本当、うんうん、僕日本のアニメ的な感じなんですよ、ちゃんと抜けが あるというか、うね、ちゃんと階段があって。だから
アニメーションでさ、理想の。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
構図でいけるじゃないですか。
そうそうそうそう。
そうそう、まさにそうですよね。
そう、アニメーションは理想の構図で監督の好きなように作れますけど、うんうん、もうハローグッバイのロケ地は、うん、まさにアニメに出てくるようなロケ地がずらーって出てくるんで、
ね、ロケーション全部いいよね。
そう、奇跡的ですよね、うん、あれ。あ、なるほど。
あとだから撮影の佐々木っていうのが、
佐々木さんももう今や
日本の若手名将の一人と思うんですけど、はい、彼が撮る映画全部普通なのに、ね、なんで、しかもほとばしるセンスみたいな絵じゃないのよ。普通なのになんでこんなにいいんだろうっていう、もう全部のカットがそうなの。もうだから佐々木くんにこう引き受けてもらったってことがやっぱりこの映画を間違いなく強固なものにしましたよね。
あれは菊池さんのつながりですか、佐々木さんは。
もう菊池くんと佐々木さんはもう、お互い助手時代からのつながりで仲のいい友達なんですよ。
なるほどね。
菊池くんの映画は基本的に全て佐々木くんがやるという。
あ、ディアディアもそうです
か。ディアディアもそうですね。
あ、はい、あ、じゃあこの前 の、うん、体操しようよも、
体操しようもちろんそう
です。すごいな、すごいな。
最近ね、寝ても覚めてもとか。
あ、寝ても覚めても佐々木さんなんだ、うん、なるほど。
そういうのもそうだし、
売れっ子ですね、うん、なるほど。ハローグッバイは、うん、ぜひちょっといろんな人に見てもらいたい、はい、僕も進めまくってるんで、うんうん、タイトルこれなんだろうと思ったら、うんうん、もう最後のカットでなんとなく分かるんですよね、うん、なんかハローグッバイってそういう意味だったのかなってちょっと悲しい気持ちになるんですけど。
なるほど、
はい、なるほどね。
だ、キトシ君もあれで新人監督賞みたいな2つぐらい頂いて、
そうでしたね、そうでしたね、うん、
とってましたね。評価されてよかったなと思って。
いや、これね、ちょっと残念ですね。ちょっともっといろんな人に見てもらいたい。
そうだね、本当はもっとね、たくさんの人に見てもらいたかった。でもね、いまだに会う人に言われるよね、
はい、
だから、あ、じんわり届いてんだなみたいな感じはあるけど、うん。
それで、平林さんは今、はい、何か新しい作品やってらっしゃるんですか。
ちょうどいい作品がある
。あ、マジですか。教えてくださいよ、それ。え、監督は、
何度も話をしてる大和由紀監督なんですけど、
最新作
で、ホットギミックという、
はい、
90年代の
漫画ですよね。
伝説的な少女コミックがありまして、はいはい、まあ、いわゆるこう、今、こう、ね、もう、永遠にいろいろ語られている少女漫画の結構元祖的な作品なんですよ。
はい、そうですね。
で、どっちかというとこうキラキラとかではなくて、
はいはいはい、
むしろその真逆の、
はい、
割とえぐみのあるような、
はいはい、
展開になっていくような作品なんだけど、
そうなんだ。
それをこう大和さんが、まあ、溺れるナイフの時もそうでしたけど、
そうでしたね、
原作をなんか、モチーフに、
はい、
大和映画に、
はい、
作り変えるじゃないけど、もちろん魅力はそのままにということなんだけど、はい、そういう映画になっていて、
はいはいはい、
それもカット数もすごいんですよ。
カット数が多いんですか。
本当に高校生とかの、
はい、
本当にラブストーリーというか、
はい、
会話劇なんだけど、
はい、
カット数はキャプテンアメリカよりも多い。
キャプテンアメリカより多い。キャプテンアメリカも多いんでしたっけ。
キャプテンアメリカ、まあ、簡単に言うと3000カットぐらいある。
3000カット。え、何分ものですか。
2時間
で3000カット。
そう、
うわ、大変ですね、編集。
なんかまあ、シンプルに、
はい、
一人の主人公の女性が、
はい、
まあ、思春期の高校生の生活の中で3人の男性と出会うという、
はい、
出会って、まあ、その中で自分の恋だけじゃなくてね、
はい、
どう生きていくかっていうことを、まあ、悩み苦しみ掴んでいくっていう話なんだけど、もうね、こうこれが大和映画かっていうような、はい、普通のラブストーリーとかではこんなことになるわけないっていうような、もう数々のキラーカットとロケーションとで編集と。
あ、じゃあ奇跡が降りてるわけですか、また映画の神様が。
やっぱり映画の神様が降りまくってる
んですよ。 じゃあ最近 の、 その少女原作の映画とはちょっとまた違う、うん、
もう全く違う。
あ、本当ですか。壁ドン映画ではない。
そう、あの僕もね、壁ドン映画はね、あの散々あのやってて、黒崎君の言いなりにならないとか、はい、兄に愛せすぎて困ってますとか、そのザ・壁ドン映画の楽しいやつはもう何本も参加させてもらってるんだけど、
そういうのとは違う、
うん、それとはね、ま、あの真逆の、
へえ、
もう大和映画としか言いようのない、すごい、
若干ちょっとアートっぽいのもある、アート志向なシーンもある
んですかね。いやでもね、基本的には東映の全国公開映画なんで、うん、エンターテインメントの中に大和節が炸裂しまくってる映画 で、
すごいですね、楽しみですね。
もう足跡残す映画には確実になったなという映画ですね。
もうあの完成したんですか。
う
ん、
そう、今ちょうど完成してて、あの、はい、これから宣伝期間に入るというようなタイミングなんですけど、6月28日、
あ、もうすぐですね、
うん、全国の映画館でかかりますので、
すごい、
ぜひご覧ください。
え、もうこれって公表されてるんですか。公表されてる、
公表されてる、されてる。
あ、じゃあ誰出るんですか。
堀美央奈さん。
あ、堀美央奈さんね、
あの乃木坂46の、メンバーの方で、はい、次期、グループを支えていくだろうと言われている、はい、人が主演です、はい、
いや楽しみですね、すごい、いやすごい。
結構ガッツポーズが出るようなね。
本当ですか。
またすごいものになってしまったみたいな。
いやすごい、そこまで言うんだったらハードル上げてますね。
大丈夫、ハードル上げても大丈夫です、これは。
あ、本当ですか、
うん、すごいのができちゃったなっていう。
あ、じゃあまた、
まあ、もちろんその映画だから、あの当然世界観も強烈なんで、もう人によってはね好き嫌いあると思うんだけど、もう自信を持ってお送りできる一本になったかなっていう感じですね、はい、
いやありがとうございます、
はい、
ちょっと最後にお聞きしたいんですけど、はい、あの平林さんにとってその
まさか
プロプロデュ
ープロプロ
プロデューサープロデューサーの仕事っていうのはまあズバリ何ですかね。うん、
ああ、そうね。
はい。
なんかプロデューサーの仕事って何ですかってよく聞かれるんですよ。
はい。
で、あのまあズバリというよりか実際の話をよくするんだけど、
はい、
要は企画からあの映画の寿命が終わるまで、
はい、
一本の映画ってまあ3年から5年ぐらいかかるんだけど、あの常にプロデューサーが、
はい、
その時々の、スタッフとかキャストとか関わる人たちに、
はいは
い、こういうあなたのスキルでこういうことをやってくださいとお願いしてやってもらって、
はいはい、
それがちょっと違ってたら修正してもらったりとかして、仕事が終わったらその人に対価をお支払いして帰ってもらうっていうのを、企画から終わりまでひたすらそれをし続けるっていうのが仕事なんですよ、
はいはいはい、
だからそれは対監督にとってもそうですよね、
はい、
あなたにこの映画を撮ってほしい、まあ、あの作り方はいろいろあるから監督から発信することもあるけど、いろんなケースがあるけど、初めはだからスタッフの人、キャストの人、
はい、例えば
ここのロケ場所を貸してくださいという人とか、こうそれから宣伝をする人、それから劇場の方、直接相対することはないかもしれないけど、基本的には、こちらからお願いをしてやってもらった対価をお支払いしてっていうのをっていう人と出会い別れをこう繰り返しながら、
はい、
気づいたら映画が完成して公開してるっていう、だから常にその思いを伝え
て、
一応満足して帰ってもらうっていうのがあの、まあ、理想だけど、まあ、そうならないところもねもちろんあるけど、そういう仕事なので、こう常にこう愛、人と愛対する、仕事なので、そのこう愛情を伝え続ける
み
たいな、ね、っていう仕事かなというふうに思ってますね、
は
い、答えになってないか。
いや、まあ、でも今はもうやりがい感じてらっしゃいますもんね、平林さんは。もう
そうだよね、やりがいはありますよ、それはもちろん。
いやー、ありがとうございました。あの、はい、今日の、ゲストは、平林勤プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。映画館でお会いしましょう。
映画館で。 失礼します。